情熱ものづくりハイスクール DJ の工作です。毎週月曜日から金曜日までこの時間では、山梨県内の工業系高校に通うものづくり高校生にスポットを当てて、学生たちのものづくりへの熱い思いをご紹介していきます。さあ、今日やってきたのは山梨県立富士北陵高校のものづくり高校生の登場です。こちら富士北陵高校は富士吉田にあります総合学科高校、令和4年に18周年を迎えました。そんな富士北陵高校の生徒たちが登場します。それでは自己紹介からお願いしたいと思います。まずは
電気情報系列の吉澤圭介です。
吉澤君、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一方、
電気情報系列の米山由里です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まず最初はですね、吉澤君、吉澤君はどのようなことを学科で学んできたんですか？
はい、僕は教電コースで電気に関する計算であったり回路であったり、あとは電気工事などの実習などを主に学んできてます。
その教電っていうのは、どういうことですか？
強い電気っていう書いて教電なんですけど、はい、主に家庭の配線とか、そのまま言葉の通り強い電気を扱うような勉強をしてます、う
ん、なるほど。結構計算難しい？
そうですね、計算が結構他の数学とかと違って少し難しくて、はい、自分でもこの3年間すごく苦戦したというか。ほうほうほう。
なんでその学科を選ばれたんですか？
お父さんとお母さんが電気の仕事をしていて、はい、それで自分も電気の道に進みたいなと思ったので、うん、電気系列を選びました。
じゃあもう中学ぐらいの時から、はい、もうその道にこう行こうかなっていうのがあって、この学校に来てそこを学んだっていう。
はい。
課題研究とかどんなことやらたんですか？
課題研究だ と僕のグループだと燃料電池について取り組んできました、
うん、
と燃料電池っていうのがすごい水素と酸素を化学反応させて電気を発電する装置なんですけど、はい、と将来もしかしたら何十年何百年経った時にそれが実用的になるようなものかもしれないっていうことで、はい、すごい最先端な勉強だと思って、ええ、それで自分もこの燃料電池について学びたいなって思ったので、はい、この分野を自分は選びました。
でその課題研究ですごい苦労した点というのはどういった点ですか？
自分たちのグループだと、うん、燃料電池をジオラマに組み込むっていうことで、うん、はい、やはりその自分たち水耕栽培とか、あとは風車を燃料電池とつけて、それをどうジオラマと組み込むかっていうところですごく悩みました、ええ。半年ぐらいはもう結構考えるところから実際に作り終わるまではすごいかかりました。
燃料電池自体をやっぱりいろいろ理解しないといけないというところもある、
はい、
本当に何百年先かもしれないけど、でもすぐそこまで来てるかもしれないっていう技術ですよ ね、
はい、
でも将来そういった電気のお仕事をされるっていうことでは、はい、その課題研究というのはすごく得たものは大きいですか？
そうですね、やっぱり将来にももしかしたら自分の仕事にももしかしたら活かせれるようなものかもしれないので、はい、そこではすごいやっぱ学べてよかったなっていう感じです。
ですね。さあ、変わって、続いて米山さん、はい、米山さんは、学科ではどういったことを学んでこられたんですか？
はい、私は圭介さんとは違って、はい、弱電コースに所属しているんですけども、弱電コースではコンピューターの主な内蔵のことだったり、うん、はい、プログラミングなどを学習しています、まあ、電気の基礎的な学習もやっています、
は
い、
弱電コース、
はい
はい、弱電っていうのはどういうことですか？
弱電はその文字通り弱い電気を使ってやってるんですけども、主にコンピューターだったりプログラミングだったり、その内部について学習するようなコースになってます。
なるほど。で、課題研究的にはどんなこと？
課題研究は燃料電池の同じの燃料電池のことをやっていました、
はい、
燃料電池はもう未来のエネルギーとして注目されているものの一つなので、うん、学習していきたいなと思ってちょっと魅力を感じたので、はい、学習させていただきました。
同じ課題研究チームなんですか？
あ、そうです。
あ、なるほどね、じゃあやっぱ苦労した点っていうのも同じような感じで。
あ、そうですね、
やっぱ燃料電池ってすごいですか？
すごいですね
これ将来我々の生活の中でもやっぱりこう必ず来るものですか？
来ると思います。
あ、来る。じゃあもうその、ね、未来的なことをこの学校で学べたのはすごく 大きいですよね。
そうですね、
はい。学生生活がもう間もなく終わろうとしておりますけども、ちょっと寂しいところもありますか。
寂しいですね、やっぱり、はい、
北陵高校の思い出何でしょう。
思い出はやっぱり修学旅行ですかね、うん。
修学旅行はどこ行ったの。
修学旅行はコロナで本当は沖縄に行く予定だったんですけど、はい、なんか大阪の方に行かせていただいて、うん、USJ だったりとかに行くことができて、はいはいはい、なんか楽しい思い出になったので、はい、よかったなと思います。
それはそれで、ね、まあ、沖縄ももちろんね
行きたかったです。
行きたいですけどね、USJ は楽しかったでしょう。
楽しかったです
、ね、吉田君楽しかった。
いやすごい楽しかったです。
いい思い出、
はい。
何日間泊まったんですか。
と2泊3日。
2泊3日、
はい。
まあ、なんかあれだよね、だから別にすごい近場でもいいから長く泊まってたいみたいな感じになるでしょ最後。
そうです本当に、はい、本当は3泊4日っていう話だったんですけど、ただコロナで2泊3日になっちゃって。
入学当時はコロナとかやっぱりすごく大変だった頃ですかね、やっぱり。
あ、そうですね、一番そのコロナが大変な時だったと思います、
うん。なるほど。ちょっとこう思うようなことができなかったことも多かったですか。
多かったです。入学式とかも生徒だけだったり、うん、学園祭も中止になってしまったりとか、いろいろ制限がかかってしまって、っていうのはあったんですけど、楽しく学校生活を送れて、まあ、よかったなと思います。
なるほど。その制限された中でもすごい楽しさを見つけながら生活をして、
はい、
いい学校生活を送れたわけですね。
そうですね、
素晴らしい、残りのねあと何日間かありますけども、ぜひさらにいい思い出を作ってもらいたいなというふうに思いますが、はい、じゃあ最後にですね、将来の夢を聞かせていただきたいと思いますが、じゃあまずは吉澤圭介君からお願いします。
はい、将来は人の役に立てるような仕事についていろんな人を支えてあげたいです。
素晴らしい、お父さんお母さんも喜ぶねこれね、
はい、
こんな話を聞いたらね、はい。そして米山さん、
はい、この学校で学んだことを生かして自分のスキルを上げて親孝行をしていけたらいいなと思っています。
素晴らしい、ね、僕も子を持つ親の一人として子供からこんなこと言われたらちょっと泣いちゃいますね、はい。ちなみに部活とかは何をされてたんですか。
自分は陸上部に所属していました、はい。
陸上部な走ってた。
走り高跳びっていう競技を。
ちょっと米山さん身長も結構ありますよね。はい、あ、じゃあすごい素晴らしいそのスタイルバネはあるということですね。大会はどうだったんですか最後は。
大会は関東大会まで出場させていただいて、結構頑張ってきました3年間。
あ、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
背面跳び。
背面跳びです。
背面跳び。そして吉田君は何部だったんですか。
自分はバレーボール部で。
お、
はい。
では最後の大会とかどうでし
ょう。最後の大会はちょっとあんまいいような結果じゃなかったんですけど、うん、ただ今までやっぱみんなと協力して部活できたので、うん、それがすごい思い出だなっていう振り返ると思います。
ポジションはどこだったんですか。
自分レギュラーじゃなかったんで。
いいです、いいんです。
いや、ないんですよポジションが。
あ、なるほど。
すいません。
なるほど。どこは得意、セッターとかなんかいろいろ、アタッカーとかいろいろあるけど、うん、どこはやりたかったみたいな。
レフトやりたかったです。
レフトね。草バレーボールってないのか。もうバレーボールじゃない
もうなかなか機会がなくて。
そうですね、はい、まあ、でも3年間頑張りましたね、
はい
はい。ということで、今日ですね山梨県立富士北陵高校3年生の、電気情報系列吉澤圭介君、米山伊織さん、お二方にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山梨県のものづくりの未来を応援する情熱ものづくりハイスクール、今日の取材の模様は情熱ものづくりハイスクールのブログから聞くことができます。ぜひこちらもチェックしてください。ここまでの相手は DJ の工作でした。